はい、それでは、今日は使徒の働きの、18章ですけれども、パウロが今は、ギリシャのところにいますですね。覚えてらっしゃいますか？アテネまでですね、このパウロが、この降りてきたんですね。この前はヨーロッパ宣教旅行の始まりをこの見ていたわけなんですけれども、このですね、まずはピリピに行き、それからテサロニケに行き、テサロニケで迫害が起こってベレアに行ったんですけども、テサロニケからのユダヤ人がやってきたので、シラスとテモテを置いてですね、アテネまで行ったわけなんです。そしてアテネにおいてこの伝道をしたわけなんですけれども、その後の話に入ってきます。そしてこのパウロがこの長い期間とどまった町はですね、この次に出てくるコリントの町、そしてその後でですね、出てくるこのエペソというこの小アジアのですね、この港町ですね、がこの2つ長い期間彼がとどまった町になります。で、当然ながらパウロは手紙を書いておりまして、この18章に出てくる話というのはコリント人への第1また第2の手紙の背景になっているところですね。ということで見ていきましょう。この一節ですけれども、この後パウロはアテネを去ってコリントへ行ったということで、このこの後というのはパウロがこのアレオパゴスという、このいろんなことを哲学をですね、この発表するようなこの場において彼が伝道をしたわけなんですけれども、まああまりこの改心者が与えられることなく、でも少しは与えられてですね、でその後コリントに行ったというふうに書いてあります。でこのコリントの町というのは、ちょうどですね、この地図を見ていただくと分かるんですけれども、このギリシャのですね、分かるか、島のようになってますよね。この先が島のようになっていますけれども、実はそれは島ではなくてですね、わずかに数キロ、確か 4,5 キロだったと思いますけれども、陸続きになっているんですね。で現在は運河にしてしまっているので、直近と切っていますから、実質島になっていますけれども、当時はそうではありませんでした。で、もちろんローマの時代ですから、ローマの都が、ローマになるわけですね。それがイタリアにあるわけなんですけれども、このローマ、他のローマ帝国と、そしてこのローマとのこの間にあり、貿易の中継点として、ですから、このそれぞれのこの側にですね、この荷物が運ばれてくるわけですよ。そしてそれを向こう岸に運んで、その貿易を行っていくと、このシップメント、なんだ、シップメントはこの運搬をしていくということを行っていた町なわけなんですね。で、まあそういうことで、まあ港町として非常に栄えたところであるんですけれども、まあいわゆるこの船乗りたちの付き物というのはですね、このいわゆる船乗りたちに付き物というのは、いわゆる夜遊びなわけなんですよ。それで、いわゆるお酒と女でにぎわった町になっています。でここでアフロディテという、 こう女神ですね、それはですね、このいわゆるこの愛と、性のですね、この女神になるんですけれども、でその神殿がこの、コリントのこの丘のところにですね、このあったわけなんですね。今も残っていますけれども、そこに女祭司たちがいたわけなんです。女祭司といってもですね、実質上何をするかというと、まあ、宗教という名を借りた売春婦なんですよね。ということで、このコリントの町というのは、まあ、今お話ししたように、非常に乱れたところであるわけなんですけれども、実は、アテネの町よりもはるかに多くの民がいたんです。神の民がいた。パウロに対して神様がですね、後で言いますけれども、 この町には私の民がたくさんいるから、こう言ってるわけです。哲学のその文明が優れた町であるアテネでは数人の人しか与えられていなかったけれどもですね、このコリントでは数多くの人がこの与えられていたわけなんですね。そしてこの時のパウルの状態も少しですね、このお話ししたいと思うんですけれども、ですね、第2コリントの2章の3節、あ、じゃないですね、1章かな、1章の3節ですね、第1コリントの、間違えた、第1コリントの2章の3節だですね、第1コリントの2章の3節を見るとですね、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました、こう言ってるんですね。ですから何に対して恐れているかと言いますと、まずシラスとテモテがいないわけなんですよね、この時点で。で、後ですぐ出てきますけれども、それで元気づけられたって書いてありますね。一人で、いたということが挙げられますね。で、もう一つは、彼はこのヨーロッパ宣教旅行を行っていくときに迫害の連続でした。ピリピにおいて鞭を打たれて、テサロニケにおいてもこの死ぬその危険を帯びていたわけなんですね。で、この逃げながらこのアテネそしてコリントまでやってきていたという、この背景があります。ですから私たちにも十分にこの同感できる、自分に当てはめることができるような状況だと思うんですよね。仲間が少ない、いなくなってる、また、この反対するものが次々と現れていく中において、彼はこのコリントに入っているわけなんです。そしてそこで神が与えてくださった道路者がいます。2節、ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に食事をした。あ、仕事を、食事じゃないですね。仕事をした。まあ、食事も食べたかもしれないけど、仕事をした。彼らの職業は天幕作りであったとあります。このアクラとプリスキラという夫婦ですね。この夫婦に出会いました。彼らはユダヤ人ですね。ポントというのは小アジアにある町なんですけれども、このイタリア、ローマに彼らはいたわけなんです。で、クラウデオ帝と書いてありますけれども、こう彼がですね、何年だったっけかな、紀元後50年ぐらいの時ですね、この勅令を出しています。ユダヤ人を退去させるようにという、この勅令を、この出して、いたんですね。当時からその、反ユダヤ主義というのは、このはびこって、いたわけなんですけれども、そして、この出てきた中においてですね、パウロも天幕作りでしたですね、アクラとこのプリスキラ、ですね、このと同じ同業者であったと、ありますけれども、彼らは、ユダヤ人ですから、ユダヤ人って商売がうまいとよく言われますけれども、その背景があるんですよね。何かというと、このように迫害されるって背景があるんです。ですから彼らは、どこに動いたとしても、持っていることのできるもの、また持っていることができる財産ということを、考えていますから、それで、この貿易をするとかですね、または手に職をつけるとか、またはお金ですよね、お金を動かしていくという職業であるとか、あとは教育、それは自分が持っていくことができるものですね。 そういうものをやっていて、まあ、その中の一つとしてこの天幕作りがあったわけなんですけれども、でこのことによってですね、このパウロはですね、彼らによって非常に励まされます。で実はローマ人の手紙の中にもこのアクラとプリスキラは出てきました。16章の挨拶の中で出てきていてですね、このおそらくはもうすでにこの時にはイエス様を信じていたのではないかと私は感じるんですけれども、まあ、パウロを通して信じたっていう人もいますし、わからないんですが、まあ、ローマからやってきた人としてですね、これからいろんなところに彼らの名前が出てきますね。そしてこのようにして新たに共に働く人が与えられた、神様の素晴らしい慰めがここにあるわけなんですね。で4節でパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を承服させようとしたと。いつものようにですね、安息日ごとユダヤ教の街道で論じたわけですね。でユダヤ人とギリシア人とありますけど、ギリシア人では回収者であったり、神を敬う人であったりですね、そして、このイエスがメシアであることを論じていったわけです。で5節、そしてシラスとテモテがマケドニア、あのテサロニケとかあるところで、テサロニケのところですね、マケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。はい、彼らが来てくれて、この時に彼、パウロはですね、非常に喜びました。で実はですね、ピリピ人への手紙を見ますと、ピリピにいる教会の兄弟たちが彼にその資金をですね、この献金を持ってきているんですね。このテモテ、シラスを通してですね、このパウロはですね、これで私がこういうことを言っているのは、あなた方からもっと欲しいということではなくて、その背後にある霊的祝福なんですよと、このように彼は言いましたけれども、それによってですね、彼は仕事をしなくても、その集中して専念して、今ここでイエスを述べ伝えることができたわけなんですね。素晴らしいですね。この愛に基づく捧げ物によって、ますますその福音伝道者がその福音伝道に関わることができるようになっていっているわけなんですよ。そして当然ながらここで彼は力づけられていますね。このシラスとテモテがいること、それからテサロニケの人たちがですね、本当に愛の中にとどまっていて、本当に互いに愛し合っていく、新しく信じたばっかりなのに互いに愛し合っている姿を見てですね、聞いてですね、本当に喜んだ、信仰から離れることなく神様に従っていっていることをですね、聞きました。で次に、しかし彼ら、これユダヤ人のことですね、反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところに行くと、このように言っています。でこの血が頭上に降りかかれという言葉、きつい、ね、それだけ読むと非常にきつい言葉ですけれども、エゼキエル書にですね、この話が実は書いてあるんですね。このユダヤ人の中ではこれは、まあ、きついというか、この責任を果たす、預言者が責任を果たす、その義務についてのですね、言葉になっていますね。あなたが、悪者に、あなたがですね、言葉を話さなければ、その者も罪の中に死ぬけれども、あなたも、その血が、その責任があるんだよと。けれども、あなたが語って、それでその悪者が立ち返らなかったら、その悪者は裁かれるけれども、けれども、あなたは救われるというふうに書いてありますね。わかりますか？つまり、相手が信じるか信じないかということは責任はないんですよ。けれども語るか語らないかということについては責任があるわけです。ですか。それで、こことても大事ですね。このイエス様を伝えたけれども、イエス様を、信じてくれないということで、自分に強い責任をこの抱く必要はないわけなんです。むしろ信じるか信じないかわからないから語らないでおこうというふうにしていくのが責任が問われていくんだよ。それがこの血が、この自分に降りかかってくる。でも今はその、英語で言ったら Boys on your court ですね。もうあなたの方に、この その駒が、あの、なんですか、あなたの方に玉が映ってるよと、いうことをここで彼は話していて、そして異邦人の方に行くとですね、ユダヤ人が拒んでいるので異邦人の方に行くっていうそのパターンが、ここでもできています。で次に、そしてそこを去って神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その、家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて死を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたと。ここで神を敬うとありますけれども、このギリシャ人でしょうね、ギリシャ人がイエス様を信じました。でこの人は街道にこの密接する家、密接っていうわざと言葉を使ってますよね。もうぴったりくっついちゃってですね、この何ていうのかな、この隣、このなんか間が空いてるっていう意味じゃなくて、もともとの言語を見るとですね、こうもうぴったりくっついて、もう一つの建物みたいになってるような、そういうところに、まあ、いたんですけれども、それでこの街道管理者の方も、この管理者といってもですね、いわゆる管理人みたいに取らないでください。これ言ってる街道管理者というのはこの福音書もそうですけれども、もうかなりこの霊的な権威を持っている長老さんみたいなものですね。でこの人も一家を受けて信じたと。でこのクリスポが実は第一コリントのところに書いてありましてですね、パウロがほとんどこのバプテスマを授けるということはなかったんですけれども、そのバプテスマを授けた数人の中のこの一人になっていますね。そしてこのようにたくさんの人がバプテスマを受けましたが、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなた方と共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。素晴らしいですね。今ここが彼にとっての、分岐点になります。恐れないでと、今主が幻の中で、この主はイエス様のことですよ、主が幻の中でお語りになりました。恐れないでということは裏返すと恐れていたんです。恐れて、この精神的にも弱くなっていました。ですか。で私たちはですね、とかく恐れる、精神的に弱くなって知る、まあ、その時にですね、ああ私はクリスチャンとして失格だなですね、そのように感じることがあるかもしれませんが、全ての人がこういうところを取ってるんです。この宣教者であるパウロ自身もその弱さを身にまといながら生きていたんですね。恐れるな、で語り続けなさい。素晴らしいですね。諦めてしまいます。もうここまで反対を受けたのだからというふうに思いますけれども、神様はですね、イエス様はこのようにたくさん救われる人を見させてくださってですね、黙ってはいけないんだということを明らかにして、そして10節で、私があなたと共にいるからだ。もうここに、この言葉で一言だけでもう十分ですね。主が共にいる、これ宣教する時の言葉ですよ。私はあなた方はすべての国民を弟子としなさいということをですね、イエス様は昇天される前にお語りになりましたけれども、モーセが使わされる時も私はあなたと共にいるとあります。そしてヨシュアが約束の地に入って率いていく時にも私はあなたと共にいるとあります。何か神様の仕事を任されて、使命を帯びてこの物事を行っていくときに必要なのはただ一つ、神が一緒にいてくださることなんだよ。自分じゃないんだよ、神がしてくださるんだよ。そして危害を加える者がいないという約束があり、この町には私の民がたくさんいるから。つまり彼がまだイエス様をこの論じる前にですね、もう神様は救われる人を選んでくださっていた。ここにはそういうたくさんのそのイエス様を信じる民がいるということをもうすでに知っておられて、語りなさいというふうに言っているわけなんです。私たちは誰がその人なのかというのを知ることはできませんけれども、けれどもいるという可能性を持ってですね、信じて語り続けていく必要があるんだよということなんですね。 そしてそこでパウロは、これ読みましたね、1年半いたんですよ。だからここで、まあ、ここで神の御心がはっきりと分かりですね。ですから周りの状況がそのようになっているということもあり、そしてこのようにして神様からの直接の語りかけによって神の御心を確かめることができたわけなんです。で12節、ところがガリオがアカヤ、アカヤというのはあのマケドニアの下の部分ですね、これギリシャ の南の部分の地方ですけども、アカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げもしようが、あなた方の言葉や名称や律法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。こうして彼らを法廷から追い出した。とありますが、この、ガリオというのは歴史的な人物です。もうこのルカによる福音書でも、この使徒の働きでもですね、この明確にこの歴史の中にいる人物をですね、ルカがですね、このしっかりと記しているんですね。ですからこれが、なんですか、おとぎ話でも何でもなくてですね、歴史的な出来事なんだというのがよくわかるんですけれども、で今ですね、危害を加えるものはないというふうにイエス様約束してくださったんですね。でも今ここで法廷に引き連れて行かれたんですよ。でもこのガリオは、いわゆる良識のある裁判官だったわけですね。役人だったわけです。あなた方の言葉やそういう神学に関する問題ではないかと、私の仕事の範囲ではないよと。いかがですか、三位一体を信じていないグループは、これは異端であるから裁いてくださいと、東京なんか分かんないけどね、裁判所にですね、そんなことやってられないよと、あなた方で始末するがよいというこの常識を彼は持っていたわけですね。でそれによってパウロは守られているわけですよね。ですからこうやって守られるんですよ。神様約束してくださったことは守られるんですよね。まあ、連れて行った時に、ああやっぱり神様は守ってくれなかったとかって早がってにしないでください。そこにいても守ってくださるわけなんですね。そして、そこで皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。このソステネですね、先ほど街道管理者はクリスポだったんですけれども、ソステネになっていますね。ですからこのクリスポの後にこのソステネが街道管理者になったとも考えられますけれども、ガリオはですね、このことについてはもう気にしなかったと、自分が裁くこの範囲の中ではなかったということであります。で次18節、パウロはなお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクリアで髪を剃った。シリアというのがアンティオケがあるところですね。自分が使わされたこの教会があるところであります。しばらくコリントにいて、それからアンティオケに戻るべく出版しました。でプリスキラとアクラも共に行ったわけなんですね。興味深いのはここでアクラが旦那なの、夫であるにもかかわらずですね、この2節ではアクラが始めなんですけど、ここではプリスキラが始めなんですね。まあ、奥さんの方がまあ結構こう何て言うんですかね、前面に出て働いていたのかもしれませんけれども、ルカによる福音書を見ると、またはこの使徒の働きを見ると、女性がかなり前面に出てきていますね。キリスト教は男尊女卑だと言っている人がいたらですね、もうとんでもない、なんていうのかな、この人聖書読んでないねっていう無知だねという、無識っていうかな、近代に合わせてもですね、十分通じる このというかむしろキリスト教が入ったところに女性の権威が向上していった、権利ですね、向上していったと言ってもいいかもしれませんけれども、ここでですね、プリスキラがですね、このでアクラも一緒に行ってですね、で覚えてますか、この髪を剃ったとありますか、これがナジル人への誓いですね、この民数記に出てきました、覚えてますかですね、何か誓願をするときにですね、ブドウから出るものは一切食べてはならないと、で死体が間違ってくれるものだったらまた初めからやり直さなければいけないっていうですね、ありましたよね。でパウロはどこかの地点でこのアンティオキから使わせるときなんでしょうか、わからないですけれども、髪を伸ばし続けたわけなんですね。けれども今ここでその期間が終わったので、つまりこのアンティオキに戻るということで、おそらくこのアンティオキ第二宣教旅行の前に誓いを立てたのかもしれませんよね。あるいはいつでしょうかね、わかんないですけど、何かでこの誓いを立ててですね、でそれで今このもう戻ることが戻るその役目を果たしたと、神様に対する役目を果たしたということで、この髪の毛を剃ってですね、生贄を捧げ髪の毛を剃ったと、いうことなわけなんですけれども、次に彼らがエペソに着くと、生贄を捧げてないかもしれませんね、エルサレムで捧げなきゃいけないから、髪の毛だけ剃ったということですね。で彼らがエペソに着くと、はい、パウロは2人をそこに残し、2人というのはこのアクラとプリスキラですね、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じたと言ってます。このエペソの町はこの戻ってこの小アジアにある町ですね。この第二伝道旅行宣教旅行を見ますと、そこからこのですね、このコリントの隣町のケンクリアから出てって出港してですね、エペソに着いた、この小アジアトルコの西にあるですね、この町になりますけれども、ここも貿易中継点になるわけですが、ここでもこの次回学びますが、19章においてですね、驚くべきパウロのこの働きを見ることができますけれども、で次に、人々はもっと長くとどまるように頼んだが、彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。ここでパウロはアンティオケに戻ることをですね、急いでいました。ですから今ここでもっと長くとどまるようにというふうに言われたんですけれども、急いだんですね。で神の御心なら、大事な言葉ですね、神の御心であるからこそ私たちはそれを行うに値するわけなんです。ヤコブの手紙の中で、私は今日はこうやってああやってこういうふうにしよう、商売をして儲けようとかですね書いてあるけれども、私たちの命というのは霧に過ぎないものではないかと、儚いんですよと、主の御心であれば、神の御心であれば、私は生きていてこれこれのことをしようと言いなさいとですね、そのように全てが神様に委ねられているんだよということで、神の御心ならとこう言ってるわけですね。そして次に、それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオケに下って行ったと、はい、カイザリアというのが、イスラエルのところですね、これがイスラエルのですね、港になり、ローマの総督府がある、この、ユダヤ族州の首都になります。ユダヤ人にとっての首都はもちろんエルサレムなんですけれども、都はエルサレムなんですが、このローマが定めた行政、なんて言うんでしょうかね、行政のがこの置かれているところはこのカイザリアで、今でもですね、ここはもう素晴らしい遺跡ですね。このヘロデが建てた、この当時ですね、膨張コンクリートを海に流し込んで、いわゆる何ですか、あれなんて言うんですか、海の中にある防波堤ですね、防波堤を作ったわけですよ。当時ヘロデ大王ですね、イエス様を殺そうと思ってですね、2歳以下の男の子、ベツレヘムの男の子を全部殺したというあのヘロデですね、とんでもなパラノイアだったんですけれども、彼はと同時にですね、建築においては天才だったんですけれども、本当に今でも素晴らしいですね、 この建築物をここで見ることができますけれども、まあ、ここに戻ってですね、そしてエルサレムに行って挨拶をしたとあります。挨拶をしましたですね。そしてからアンティオケに下っていきました。そこにしばらくいてから彼はまた出発し、ガラテアの地方及び古着屋を次々に巡って全ての弟子たちを力づけた。ですから第三次伝道旅行へと彼は急いで行ったわけなんです。ですから地図を見るとですね、第二次宣教旅行が終わってですね、そして第三次宣教旅行、どんどんどんどんこのまたエペソの方に向かってですね、この動いていったと。だからこの2行だけでですね、かなりの距離を網羅、まあ、しているわけなんですよね。で次に、さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。またエペソに話が戻っていますですか。でパウロが出て行った後でですね、このアレキサンドリアというのは今でも存在しますね。エジプトのこの一番上にあるですね、この地中海に面したところにある町ですね。有名な町です。ギリシャ文明がですね、この栄えて、だからアレキサンドリアですね、アレキサンダーのことですよ、の名前にちなんで付けられた。でそこ生まれで雄弁なアポロというユダヤ人です。エペソに来たと。で彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、で主の道の教え、これイエス様の道ですね、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただバプテスマのヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。このように優れた説教家が現れましたが、興味深いことに正確には語っていたんですけれども、アクラとプリスキラはここでさらに正確に説明したとあります。で中身は アポロがヨハネのバプテスマしか知らなかったということ。ヨハネのバプテスマとは何ぞやというと、神の国が近づいた、そしてあなた方は悔い改めなさい、そしてその悔い改めに入っていくために水のバプテスマを受けていったわけです。でもヨハネはこう言いました。私は水でバプテスマを授けているが、後に来られる方は聖霊によってバプテスマを授けるんだと。でそのことをイエス様がよみがえられてから弟子たちにお話になって、私ヨハネはバプテスマを水で授けたが、私が聖霊でバプテスマを授けるということをおっしゃって、でそれが実現していっているのが使徒の働きなわけなんですよ。でこの今言った後半部分について彼は知らなかったわけなんですね。つまり聖霊の力なき、そのイエス・キリストの福音だったわけなんです。でこの説教を受けていた人たち、エペソの人たちが19章に出てきます。パウロが先ほど言ったように第三次宣教旅行に出かけ、そして小アジアを通ってまたエペソに到着するんですね。そして彼らに対して聖霊を受けましたかっていうふうに言ってるんですよ。受けてないって言うんですよ。そして手を置いて祈ったら異言を語ったり予言をしたりしたと書いてあるんですね。聖霊のバプテスマを受けたと。その部分において欠けていたんだと。けれどもプリスキラとアクラがそれを正確に教えたということなんですね。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていた。アカヤっていうのが、先ほど言ったコリントとかアテネがあるところですね。アカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。コリントでパウロは、覚えてますか？植えたわけです。種を植えたわけですよね。そしてアポロが植えられた種に水を注いだわけなんです。 第一コリントの手紙の中に、私が種をまき土台を敷き、アポロが水を注いだと。なぜならばコリントの中にですね、分派ができていたんですね。私はパウロ派につく、私はこのアポロ派につく、私はケパっていうのはペテロ派につく、私はキリスト派だとかって言ってですね、一番厄介なのはキリスト派なんですけど、なんでか分かりますか、あの他の人みんないたんだって言ってるわけですよねまだですね、私は、これを強調しますとか何だかって言ってですね、分派作った方がまだですね、いいんですけども、厄介なのはですね、私はキリストで、私たちこそがキリストの教会だと、他はもう違うんだと言ってるのが厄介なんですが、そのようにやっていたんですけど、そうじゃないよと、成長させてくださるのは神なんだよということをこの神言っているわけなんです。でこのような形でキリストの体というのは全体としてこの働き人が与えられてですね、そして立て上げていくということを行っているわけなんですね。でこの逆の現象が今度エペソでは起こるんですね。エペソではアポロが種をまいたわけなんですよ。そしてアクラとプリスキラもそこにいたんですけれども、その後でこのパウロがやってきて水を注いだわけなんですよね。このような形で協力していく話がここに見ることができるわけですね。で素晴らしいのはこの27節で、すでに恵みによって信者になっていた。恵みによって私たちは強められる、恵みによって救いを得るわけなんです。恵みなんですね。つまり神がしてくださったことなんですよ。私が何かしなきゃいけないことじゃなくて、神がしてくださったことなんですよ。で神がしてくださったことによって、私たちがそれをそのまま受け入れることによってですね、強められて、そしてキリストに従うことができるようになるわけなんです。そして28節で、彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。素晴らしいですね。公然と力強くユダヤ人たちを論破したわけですね。アポロはこのように雄弁でした。でコリントの教会はですね、このちょっと傲慢になってですね、知識に傾いててですね、私たちはこの霊的な素質がないのに知識が増えていくとですね、書いてありますけども、知識は人を高ぶらせ、愛は徳を高めるとですね、第一コリントに書いてありますけれども、このアポロはいいけれども、パウロはですね、なんだと、弱々しかったじゃないかとかですね、こういうふうに、後でこの批判をしていくようになっていくわけなんですけれども、こういう形でコリントの教会がすごい注目を浴び強められています。でぜひコリント人への手紙を読んでみてください。第一コリントを読むだけでもいいです。第二コリントも読んでもいいんですけど、ちょっとね、長いんでね、第一コリントをですね、読んでみてくださいですね。でそこを見るとですね、驚くんですね。分派はあるわ、近親相姦はあるわ、外で裁判に訴えるわ、偶像礼拝はするわ、売春婦のところに行くわ、復活を信じていないことが起こるわ、そして教会の中で異言を語ったりして混乱があるわ、問題だらけの教会だったんです。ところがパウロはコリント人への教会に対してですね、このように言ってるんです。第一コリントの一章を見るとですね、4節に、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのはあなた方は言葉という知識という全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。素晴らしいですね。でその後も続くんですけれども、彼らにある祝福の言葉を述べています。いいですか、アブラハムから思い出してください。問題があるということは問題じゃないんです。恵みに預かっていることが大事なんですね。そしてその土台があるからこそ、パウロは彼らの過ちをですね、正すことができたわけなんですね。ということで、私たちは見方と、私たちの見方とですね、神の見方が違うんだということです。今までは迫害にあっていたパウロが、ここでは比較的迫害が少なくですね、じっくりと教えることができたと。どうかこの神の導き、御霊の導きに敏感になってですね、そして本当にこの神様から与えられているこの福音宣教の務めを 果たしていくことができるように祈り求め始めてください。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてパウロを通して、この生身の体の、このパウロを見ることができました。一人寂しく恐れおののいているときに、あなたは道路者という慰めを与え、かつ、このバプテスマを受ける人たちをも与えて、そしてイエス様ご自身が幻の中に現れてくださり、恐れないで語り続けなさい、ここには私の民がたくさんいるからだという言葉を与えられました。主よ、私たちは時にがっかりします。なんでこうなってしまうのかなと思いますけれども、恐れずに語り続けなさいとあなたは言われることを感謝いたします。どうかここにいる、ここで私たち共に学んでいるこの姉妹兄弟をあなたが強めてくださり、そして恵みによって強めてくださり、そしてパウロのように本当に福音を語り続けていくものとしてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。